マルコの福音書第5回1章の21節から34節です。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者として教えられたからである。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいて、こう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ？権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域、至るところに広まった。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り、手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。はい、それではマルコの福音書の解説の5回目です。今回のタイトルはイエスの権威というものですね。今回からイエスの伝道活動が本格的になっていきます。で、その活動の記録はさっき本文を読んだ通りですね、いきなり悪霊を追い出して病気を治してっていう奇跡の記録から始まってます。で、イエスが偉大な宗教指導者、倫理道徳の教師だったとみなす方々はたくさんいらっしゃいます。本屋の宗教書のコーナーに行けばですね、そういう視点からイエスを論じる本がたくさんあるわけです。で、そういった本を読みますとイエスの教えのありがたさっていうのが書かれていますが、でも奇跡の記事は作り話だけどねと言われているわけです。で、現代的な感覚からするとわからないでもないです。というか私の場合ですね、聖書と出会って最初の頃はそういう考え方をする本を通して勉強してましたので、個人的にはかなりよくわかるんです。で、そういった風潮がある中で私は奇跡の記録も信じるという視点からマルコの福音書を解説させていただいています。ですから今日はですね、最初に少し時間をとって奇跡に関する記事をどう受け止めたらいいか、どう考えたらいいかということをお話しさせていただきます。なので今日はメッセージ全体の時間は少し長くなってしまうと思いますが、ご了承ください。それとですね、これからのこのイントロダクションは少し複雑で難しい話になると思いますけれども、雑談としてですね、そんなに身構えないで聞いてください。前は奇跡を真剣には受け止めてなかった私が今はどう考えているのかということでですね、まあそういう考え方もあるんだねという程度に聞いていただければと思います。 さあ、奇跡に関する記事を信じられるかどうかというのはですね、究極的なことを言いますと、聖書が教える神がいると信じられるかどうかというところに行き着きます。でも神の存在を証明するのは哲学的には不可能です。逆に神が存在しないと証明するのも不可能です。神がいるのかいないのかというのはですね、個人個人の信仰に基づく前提ということになるんです。ですから神はいないっていう無神論も一つの信仰なんですね。もう一つは、聖書の内容が真実だっていうことも完全な証明はできません。聖書の歴史的な記録が実際の考古学の成果と照らし合わせてかなり信頼できるものだということは分かってます。でも例えば神がどういうお方かとか、神がこう仰せられたといった内容は考古学とは照らし合わせようがないですよね。聖書の内容が真実だっていうのはですね、イエス・キリストがそれを保証しているからっていうところに行き着くんです。でもこれもイエス・キリストを信頼するかどうかっていう個人的な信仰に基づく前提になるわけです。もしそういう信仰に基づいて聖書の教える神を信じるならば、奇跡は信じて当たり前になります。なぜなら聖書は神が自然界をお作りになった方だと教えているからです。ならば自然界の法則を超えた超自然的な出来事を神が起こしても全くおかしくないわけですね。というのがちょっと哲学的な大前提のお話です。でも奇跡についてはそれでも気になる問題があるんです。どんな問題かと言いますと、福音書に出てくる奇跡の記録に歴史的な信憑性はあるのかどうかっていう問題です。さっきよりもうちょっと複雑な話になるんですが、今回扱うのはですね、マルコの中でイエスが起こした奇跡に関する最初の記事なんです。ですので時間を割いてこれをお伝えしたいなと思うんですね。まずですね、福音書っていうのがイエスの死後かなり早い時期に書かれたのは明らかです。どれくらい早いかというとですね、イエスが死んでから早くとも20年、遅くとも40数年のうちには新約聖書にある4つの福音書のどれかが書かれてます。で、歴史学の観点からするとですね、古代世界ではある人が死んでからその20年から40年くらいっていう期間っていうのはですね、伝説が生まれようがないほどに短い期間なんだそうです。そうなりますと、イエスの死後ほぼ間もないような時期の信者たちは復活も含めてイエスの奇跡を歴史的な出来事として受け入れてたということになるわけです。もう一つはですね、イエスの死後20から40年って言いますと、キリスト教に敵対心を持つ人々がですね、直接イエスに関する信仰を批判できた時代ということになります。であれば、本当はイエスが奇跡を起こしてなかったんだとしたら、クリスチャンたちに対してそんな嘘を言うなと批判できたはずなんです。特にこの時代、キリスト教信仰に敵対してたのがユダヤ教に立つユダヤ人たちでした。で、実際に古代ユダヤ教文献の中にはクリスチャンへの批判が含まれてます。しかしそういった批判を見てもですね、イエスの奇跡を否定する内容は一切ないんです。 例えばユダヤ教の経典であるタルムードっていう本があります。そこにはですね、イエスが魔術を行う偽メシアのような感じで書かれてるんですよ。もしイエスが奇跡を行わなかったんだとしたら、クリスチャンたちが言うような奇跡は一切できなかった偽メシアだと書けばよかったわけです。ですがそうではなくて、イエスの奇跡は神からの力じゃなくて魔術だったとしか書けなかったんですね。つまりクリスチャンを敵対視する古代ユダヤ人たちの間でも、イエスが奇跡を行ったこと自体は否定しようがなかったわけです。こういったことからすると、イエスが何らかの奇跡的なことを起こしたのは歴史的にはかなり信憑性が高いということになります。あとはその奇跡が魔術だったのか、何かトリック使ったマジックだったのか、まあ、催眠術のようなもんだったのか、あるいは本当に神の力による奇跡だったのか、これは個人個人が歴史的記録をどう受け止めるかという問題です。つまり結局信仰の問題に行き着くんですね。で、ここまでお話ししてきたことを今回出てきた悪霊にも適用してみましょう。悪霊がどういう存在か本論で触れます。ここではそうですね、超自然的な霊的な悪の存在というふうにしておきましょう。イエスが悪霊を追い出した、少なくとも当時の人々がそう受け取れることをイエスが行ったというのは、さっきお話したように歴史的信憑性が非常に高いです。そしてその出来事をどう解釈するかは、やはり個人的な信仰の問題になります。もう一つは、悪霊とか天使とかいう超自然的な霊的な存在をどう受け止めるかということですね。一番大元に戻って、皆さんが神を信じているとしたら、皆さんは神という超自然的な霊的存在を信じているわけです。なら天使や悪霊がいると考えても何ら問題はないわけです。そしてもし皆さんが聖書を信頼しておられるのであれば、聖書自体がそういう存在を教えていますので、信じない理由はないわけです。じゃあイントロの雑談の最後としてですね、福音書を読む姿勢と奇跡の記録の関係っていうのをちょっと申し上げておきたいんですね。私たちが歴史的な本を読むときに大切なのは、本を書いた著者の視点です。もう一つは、その時代の読者の視点を大切にすることです。つまり著者や読者の世界観に立って読むということですね。その視点からすると、古代世界の人々、特にユダヤ人たちはですね、奇跡や悪霊のような超自然的なものを当然のように受け入れる世界観を持ってたんです。ですから福音書の内容を著者の世界観に基づいて理解しようとするなら、彼らのように超自然的なものを受け入れる世界観を通して読まないといけません。私がこのシリーズでやりたいのは、著者マルコや読者たちの世界観を通してマルコの福音書を誠実に解説することです。ですからこれまでもそうでしたけれども、これからも超自然的なことを当然とする視点から解説させていただきます。じゃあ福音書に書かれている奇跡をどう受け取るのか。それは福音書を読んで、またこの解説を聞いてくださっている皆さん自身に委ねられているんです。究極的にはマルコが伝えるイエスはキリストだったのか、またキリストを使わされた神がおられるのかということが 皆さんに委ねられているわけですね。ですからこの公開メッセージっていうのは、私が語るのがゴールじゃないんです。私がお伝えしたことを皆さんがどう受け止めるかが本当のゴールなんですね、という気持ちで聞いていただけると、私も話して終わりじゃないんだなということで大変ありがたいわけでございます。喋りやすいわけです。さあ、ちょっと長かったですが、雑談はこんなところにしまして、実際のイントロダクションとして簡単に前回までの復習をしてみましょう。ナザレのイエスはバプテスマのヨハネから洗礼を受けることでメシアとしてデビューしました。で、そのバプテスマのヨハネが逮捕されましたね。それでイエスは故郷であるガリラヤ地方に舞台を移して活動を始めたんです。その活動の主な目的は、神の国が近づいた、つまりメシアによって地上に建てられる王国が実現する時が近づいたんだというメッセージを伝えることにありました。そしてそういう働きを始めるにあたって、イエスは4人の弟子たちを招いたんですね。名前覚えてますか？1人目がシモン、2人目が、あれ、アンデレですね。3人目がヤコブ、4人目がヨハネ。彼らをフルタイムの弟子、また同労者としてリクルートしたんです、イエス様は。で、彼らはそのリクルートをすぐに受け入れましたね。自分の全てを犠牲にしてイエス様のリクルートに従っていったわけです。こうしてイエスの活動が本格化していく舞台が整いました。で、今回からですね、ついにイエスの本格的な活動がもっと具体的に始まっていきます。はい、じゃあそれではですね、今回のアウトラインを確認してみましょう。お手元のプリントからご一緒に確認していただけますでしょうか。1番、イエスの権威と悪霊の追い出し、21から28節です。2番はシモンの姑の癒し、1章の29から31節です。3番、奇跡の結果、32から34節です。で、今日はこういうトピックでですね、マルコが記録している中で最初のイエスの具体的活動を見ていきましょう。で、最後に結論ということで、私が今回学ばされたポイントをご紹介したいと思います。今回ようやく聖書箇所が長くなりましたね。やっとこのぐらいのペースでいけるようになったということですので、これからはこのぐらいでいきます。ただですね、このぐらいが限界ですね、1回で扱う量っていうのは。この間ざっとどのぐらいで終わるかちょっと確認してみたんですが、どうも2021年の12月から2022年の春先にかけて、だいたい60回ぐらいです。なんで毎週の教会のメッセージでやれば1年ちょっと。いつか前橋がもし毎週やるようになったらすぐ終わるかもしれませんが、皆さんぜひ気長に楽しんでイエス様の生涯に付き合っていただければと思います。さあ、それでは最初のトピック、イエスの権威と悪霊の追い出しに入っていきましょう。21節をご一緒に、お手元のプリントからですね、ご一緒にお読みください。はい、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。はい、カペナウムっていうのはイスラエルの北にある有名なガリラヤ湖、湖のほとりにある町の名前です。 後で触れますけれども、ここにはシモン・ペテロの家があったんです。でイエスの初期の活動では、そこがその家が本拠地になってました。でイエスは早速安息日に街道に入って教えられたとありますね。安息日っていうのは旧約聖書にあるモーセの律法で定められた一切労働をしない休息の日ですね。今で言うと土曜日にあたります。でイエス時代のユダヤ人たちはこの安息日になると町ごとにある街道というところに集まって礼拝を捧げていました。ちなみにこの街道というのはシナゴーグとも言いますね。でその街道での礼拝の中心は聖書朗読がされます。でユダヤ教の教師、まあ、ユダヤ教の教師をラビって言うんですが、そのラビによる教えがあります。で祈りが捧げられます。なんか今のキリスト教会の礼拝にも似てますよね。聖書読んで教えられて祈りがあって、まあ、おそらく賛美もあったでしょうね。だから教会の礼拝によく似てます。でイエスはこの街道の専属の教師でも何でもなかったわけですけれども、なんでここで教えることができたんだと思いますか？当時ですね、町々を巡回して教えてるラビってのがいたんです。で街道ではそういうラビが来るとその日の礼拝の教えを依頼することがあったそうです。その人がラビだとなんで分かったかっていうと、一つはラビ的な服装ってのがあったそうなんですね。見た目でラビだと分かったってことです。どういう格好かちょっとよく詳しくは当時はの服装は分かんないんですが、まあイエスもそういう服装をしてたってことなのかもしれません。それにですね、他のラビもそうだったかもしれませんが、特にここのイエスの場合ね、弟子たちを引き連れてるわけですよ。特にシモンのような武骨でゴツゴツした人を、いや分かんないですけどゴツゴツしてたか、何人も連れてきたわけです。大の大人をそうやって引き連れて入ってくれば、その先頭に立ってる人ってどう見ても一般人ではないでしょう。そういう要素があって、街道の人々はイエスをラビだと認識してその日の教えを依頼したんでしょうね。でもそれにしても、その場で頼まれてその日の聖書箇所からメッセージを語れたっていうのはすごいことですね。私がもし教会に入ってって、まあ、先生っぽい格好は全くしてないわけですが、教会に入ってっていきなり、じゃあ黙示録の19章19節からメッセージをしてくださいって言ったら、いや無理です、帰りますってふうになっちゃいます。でもラビたちはできたわけですよ。なんで当時のラビたちはそうできたかって言いますと、もちろん彼らが聖書に精通してたからということがあります。安息日の礼拝で読む聖書箇所っていうのはサイクルで決まってたんです。だからラビはその日にどの聖書箇所が読まれるか知ってたと思います。まあ、それでも聖書自体に精通してないと無理な芸当ですけどね。でもラビがそうできたもう一つの原因があるんです。要素があるんです。それは彼らが教える主な方法っていうのはですね、これまでの先輩のラビたちの伝統や教えを覚えてて、誰々はこう言ったっていうのはですね、引用の形で教えることだったんです。つまり他のラビの権威に基づいてその伝統を踏まえて教えてたんです。この他の権威に基づいて教えてたっていうところが次の22節を読み解くポイントです。じゃあ22節を読みしましょう。はい。人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからである。はい。 なんとなくなんで人々が驚いたのか分かってきたと思います。でイエスの教えを聞いた人々がその教えに驚いたってありますが、この驚いたって言葉はですね、吹き飛ばされるとか打ちのめされるとかショックを受けるとか仰天するっていう意味のですね、なんかすごく強いニュアンスの言葉ですね。でユダヤ人たちはイエスの教えを聞いて吹っ飛ばされるほどにめちゃくちゃ驚いたわけです。その理由はイエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えられたからだと言われてます。律法学者というのは聖書が教えている生活や礼拝のルール、まあ、これを律法と言いますか、その律法の専門家たちです。歴史的に言うと先ほど使ったユダヤ教の教師のことをラビと言いましたよね。そのラビと律法学者っていうのは違うんですが、ここでは同じようなものと考えてください。それでさっきのラビの教え方を思い出してください。それに似て律法学者たちも自分じゃなくて伝統っていう権威に基づいて教えていたわけです。しかしイエスの場合はそうじゃなかったんです。誰々はこう言ったっていうんじゃなくて自分の言葉で明快に聖書を解説しておられたんでしょうね。確かに4つの福音書にあるイエスの教えを見るとイエスの教えっていうのは自信と権威に満ち溢れてます。ここではマルコは教えの内容よりもイエスが権威あるお方だったということ自体を強調してますね。と人々がイエスの教えに驚いているとまたびっくりするようなことが起こるわけです。23節を読みしましょう。はい。ちょうどその時汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。はい。人々がびっくり仰天している中でですね、汚れた霊に疲れた人っていうのが叫んだわけです。ちなみにこの叫んだという言葉は言語では喉の奥から振り絞ったような叫び声を表す言葉なんです。なんでもうそれはもうものすごい叫び声だったんでしょうね。問題は汚れた霊っていうのは何かということです。汚れたというのは宗教的な汚れ、儀式的な汚れのことです。まあ、神に近づけない、また神から離された状態とでも覚えばいいと思います。そういう状態の霊ですから、これは神に属さない霊的存在です。ということはこれまで出てきた聖霊でもないし天使でもないわけです。これが汚れた霊、悪霊なんです。今回詳しくは触れませんけれども、聖書の他の箇所を見ますとこの悪霊っていうのは罪を犯して堕落した天使たち、いわば堕天使のことですね。で、そういう堕天使たちのリーダー格が穴野でイエスを誘惑したサタンです。ちなみに普通日本語で悪い霊って書くとなんて読みます？悪霊ですよね。なんでわざわざ悪霊にしてると思います？辞書で皆さん悪霊って調べてみてください。たたりをもたらす死者の霊って書いてあります。聖書が言う悪霊って死者の霊じゃないんですよ。ですので悪霊と区別するため悪霊と読みます。クリスチャンが世間知らずで間違ってるわけじゃないんです。ちゃんと言葉の意味に基づいて読み方を分けているわけですね。さあ話を戻しますと、この叫んだ人が悪霊に疲れてたと、汚れた霊に疲れてたとあります。 これはその人の中に悪霊がいるという状態です。悪霊付きっていうのは悪霊がその中のその人の中に入って支配してしまっている状態のことなんです。ですからここでは悪霊がその人の喉を使って叫び声を上げているわけです。じゃあ何と叫んだのか内容を見てみましょう。24節をお読みください。はい。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。はい。この私たちと何の関係があるのですかっていうのはヘブル語の慣用句なんですね。この翻訳でもニュアンスはもちろん感じ取れますけれども、もっと分かりやすく言いますと、関係ないだろう、余計なお世話だ、ほっといてくれ、失せろっていうような意味になります。で、その彼らはナザレのイエスが彼らを滅ぼしに来た神の聖者だと知ってました。それで怖がってほっといてくれよと叫び声を上げているわけですね。面白いのはマルコの福音書の中でイエスがメシアだと公の場で宣言したのは神様以外では悪霊が最初なんです。マルコの福音書の中ではですよ。でも面白いですよね。で、割とすぐ前にイエスが荒野でサタンの試みを受けてたことを思い出してください。ここでもですね、マルコが前面に出しているのはメシアと悪の勢力の戦いっていう構図なんです。さあ、そういう悪霊に対するイエスの反応が25節です。お読みしましょう。はい。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。はい。叱ってというのは強く叱責するという意味の言葉が使われています。それでイエスはまず黙れと言って、悪霊がこれ以上物を言うのをお許しになりませんでした。そしてこの人から出て行けとだけ言われたんです。こういう短い叱責によって悪霊はどうなったか、26節を読みしましょう。はい。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。はい。悪霊はその人を引きつけさせて出て行きました。引きつけさせという言葉はギリシャ語では激しく揺さぶるっていう意味の言葉です。なんかすごく分かりやすい形で悪霊はイエスに叱られた通りにその人から出て行ったわけです。ポイントは悪霊がイエスに従わざるを得なかったっていうところですね。ここにイエスと悪の勢力の戦いは比べ物にならないぐらいのイエスの圧倒的勝利に終わるだろうという予感があります。さあ、このびっくりするような出来事に対して街道に集ってた人々はどう反応したでしょうか。27節を読みしましょう。はい。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。はい。ここで人々が驚いたっていう言葉は22節の驚いたとはまた違う言葉なんです。ちなみにこれは打つとか殴るっていう意味の語源を持つ言葉ですね。まあ、人々は殴られたようなショックを受けたってことでしょうかね。さっきは吹き飛ばされて、ここでは殴られてと、まあ、なかなか忙しい官庁の動きですね。でもそれぐらいショックを受けたんです。マルコはいろんな言葉を使って人々の受けた衝撃の大きさを表現しているわけですね。で、人々はここでもイエスの権威を認めました。悪霊の追い出しっていうのは ユダヤ教にも見られるんです。しかし基本的には儀式的な手続きを踏んで行うものでした。でもイエスの場合は黙れと言っただけで悪霊はそれ以上口を聞けなかったんです。そしてこの人から出て行けと言っただけで悪霊はそれに従って出て行かざるを得なかったわけです。悪霊に対してシンプルな言葉で命令して従わせるっていうのは当時のユダヤ教の悪霊追い出しから考えられなかったんです。人々はそういうことをやってのけたイエスがこれまでのラビと全く違う権威あるお方だと認めざるを得なかったんです。でイエスがそういうお方だからこそ直前まで語ってた教えも権威ある新しい教えなんだと確認されたわけですね。それでは28節をお読みしましょう。はい。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至るところに広まった。はい。ここまでイエスの凄さが皆さんにも伝わりましたでしょうか。良かったです。反応がなかったらどうしようかと思ってました、伝わったと信じて続けようかと決意を固めてたところだったんですけれども、ここまですごいラビが現れたということでその評判はカペナウムの中だけにとどまらずガリラヤ周辺の全域至るところに広まったんですね。そんなことがあった後場面はもっとプライベートな空間に移っていきます。次のトピックのシモンの姑の癒しに移りましょう。まず29節をお読みください。はい。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。はい。出ました。すぐに。マルコの大好きな言葉です。でイエスと一行は街道を出てシモンとアンデレの家に入りました。ここではとりあえず前回招かれた4人の弟子の名前だけが触れられてますけれども、おそらく他の弟子たちも一緒だったと思いますね。それでですね、マルコの福音書ではこのあとたびたびイエスが奉仕を終えると家に入るとか家に戻るっていう描写が出てくるんです。で、大体その家があるのはカペナウムなんです。ですからおそらくガリラヤで活動してた期間っていうのはシモンとアンデレの家がイエスたちの基地になってたんでしょうね。で、今でもそうですが中東では人々をもてなすことが大切な美徳の一つなんです。日本の田舎でもそんなところありますよね。で、そういう文化を踏まえますと、これ妄想ですよ。シモンはさっき街道で人々を仰天させたイエスのような大先生を自分の上に迎え入れてるっていうことで得意になったかもしれないですね。と妄想したところですが、シモンにはそういうふうに浮かれていられない事情があったんです。30節をお読みしましょう。はい。シモンの姑が熱を出して横になっていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。はい。実はシモンの家では彼の姑が熱を出して横になっていたんです。シモンに姑がいたということは彼は結婚してたんですか、してなかったんですか。してたんですね。してないと姑っていないですよね。で、このお姑さんの症状がどれくらい深刻だったのかは分かんないですけれども、イエスに知らせるくらいでしたから相当なものだったのかもしれませんね。で、今と違って医療も発達してない時代じゃないですか。ですからちょっとした症状でも命取りになることもあったわけです。そういうのっぴきならぬ事情もあって人々は早速彼女のことをイエスに知らせました。ちなみにここで人々と訳されている言葉は 言語ではただ彼らってあるだけです。でこの文脈で彼らっていうと誰だと思います？シモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネってこの4人を指している可能性が高いと思います。もしそうだとすればシモンの姑の病気を知ってた彼らがさっき街道で改めてイエスの権威を目の当たりにしましたね。ですからその権威によって癒してもらえると信じてイエスに伝えたのかもしれません。じゃあ次に31節をお読みしましょう。はい。イエスはそばに近寄り手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。はい。シモンの姑の病気を知らされたイエスは彼女のそばに近寄り手を取って起こされました。古代世界で奇跡を起こした人の伝説を見ますと、呪文を唱えたりですとか何か大げさな儀式をしたりする場合が多いそうです。それに比べてイエスが取った行動ってなんとシンプルでなんと優しい温かいものでしょうか。こういうですねリアリティを見るとやっぱり奇跡の記録って実際にあった出来事なんだろうなと思わされるわけです。イエスは熱に苦しむシモンの姑のそばに近寄って手を取って起こされただけです。すると熱が引いたんです。起き上がった姑は、なんか姑って呼ぶのも変ですね、名前が欲しいところですが、シモンの姑としか書かれてないんでしょうがないですね。お姑さんは早速人々をもてなし始めました。これは食卓を用意し始めたってことかもしれませんね。さっきまで寝込んでた人がテキパキと食卓の用意をし始める様子が目に浮かぶようです。ここからイエスの癒しが完璧なものだったということがわかるんです。でもマルコはですね、それ以上のことをこの描写から伝えているような気が私はするんです。と言いますのも、このもてなしたっていう言葉ですね、直訳すると仕えたとなるんです。プリントにある聖書協会共同訳は実際そのように訳しています。でこの言葉ですね、1章13節に出てきたイエスが荒野にいた時天使たちが仕えたというのと同じ言葉なんです。でさらに10章45節に行きますとイエスがご自分にこの言葉を使ってるんです。聖書研究メモにありますのでマルコ10章45節をご一緒にお読みしましょう。はい。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。はい。ここはイエスが弟子たちに、あなた方の間で先頭に立ちたいもと思うものはみんなのしもべになりなさいという、あの教えを伝えるためにご自分もまた仕えるために来たんだと言っておられる文脈なんです。マルコの福音書の一大テーマの一つはイエスの弟子としてのあるべき姿勢です。今後さっきの10章45節が代表しているように、ここに大きくフォーカスが当てられていくことになります。マルコはこの1章31節で布石を打って、イエスに触れていただいたものにふさわしい応答は使えることなんだと暗示しているのかもしれません。そういうふうに考える学者がたくさんいまして、読み込みすぎかもしれませんが、私もマルコのテーマ使えるとかしもべっていうキーワードから考えると、マルコはこれくらいの伏線を張りかねないなと思うんです。少なくとも適用としてイエスに心を触れられたもの 私たちにふさわしい応答っていうのは使えることなんだということができると思います。どうですか、ここ使える、使えたと読むのと、もてなしたっていうものだと全然印象が違いますよね。なのでいろんな訳を読み比べるのも面白いと思いますよ。さあ、それでは今日のお話の総まとめとも言うべきトピック、奇跡の結果というところに行きましょう。32節33節を続けてお読みしましょう。はい。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。はい。ここはもう書かれている通りですね。一つ気になるのは、マルコがわざわざ夕方になり日が沈むとと書いてますよね。なんでこれをわざわざ書いたんでしょうかと。で、マルコの記事ではイエスが街道で悪霊を追い出してからこの時点まである一日の出来事です。そして21節を振り返ると、イエスが街道に入られたのは安息日でした。ここにわざわざ日が沈んだと書いている理由があるんです。当時安息日っていうのは労働してはいけない日として、この日には治療行為もしちゃいけないってされてたんです。ですから安息日である限り大勢の人々が病人を連れてくることはできなかったんです。次にユダヤ文化ではですね、日が沈むと一日が終わって次の日に入ると認識されてました。つまり安息日っていうのは今でいう金曜日の夕暮れから始まって土曜日の夕暮れになると終わるんです。ですから人々は夕方になって日が沈んで安息日が終わってから病人や悪霊に疲れた人を癒してもらうために連れてきたんですね。ちなみに皆さんの中にはここで、あれ？さっきイエスは安息日なのにシモンの姑を癒したよなと引っかかる方もいらっしゃるかもしれません。これはグッドポイントです。事実、後にイエスが公の場で安息日に癒しを行ったことで宗教指導者たちがそれに食いついてくることになるんです。で、安息日をどう捉えるかが今後イエスとユダヤ教指導者たちとの対立の原因になっていくんです。シモンの姑の癒しはプライベートなものでした。なので町の人は気づいた方も人もいたでしょうけれども、だから大勢の人を連れてきたんでしょうけどね、まだ宗教指導者たちの目には止まってないわけです。ですからここでは大きな問題にならなかったんだと思います。ただここでもマルコは見事に伏線を張っているような気がします。なのでここで引っかかったという方はまんまとマルコの伏線に引っかかったというわけですね。それでは34節をお読みしましょう。はい。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。はい。ここも読んだ通りでございます。で、この32から34節原文で見ますと、一番強調されているのはイエスのもとに連れてこられた人とか癒してもらった人々の数がすごく多かったということが一番強調されています。もう夕暮れであるにもかかわらず、イエスはその大勢の人々を拒まずに受け入れられたんですね。イエスの奉仕は奇跡っていうと派手な感じがします。でも福音書で書かれているイエスの奉仕はどれもシモンの姑を癒した時のように一人一人を顧みる働きなんです。ですからここでも イエスは集まってきた一人一人にそうされたんだと思います。これは癒されたとか悪霊を追い出したっていうのは字面から受ける印象とは正反対のすごく地道で時間のかかる奉仕ですよ。イエスがバプテスマを受けた場面で見たように彼は人々に仕えるしもべとして来られたんです。この1章34節からですね、まさにイエスがしもべとして人々に仕えている姿がありありと浮かんでくるわけです。こういう具体的なイエス様の姿勢を見ますと、私たちは仕えるって何なんだろうということをすごく考えさせられますね。さて、あの25節の時もそうでしたが、ここでもイエスは悪霊が物を言うことをお許しになりませんでした。その理由は彼らがイエスのことを知っていたからであると言われてますね。つまりイエスは悪霊がご自分について知っていることを証言するのを許さなかったわけです。なんででしょうか。そもそもね、イエスは自分自身の言葉と行いによってご自分がメシアだと伝えようとされたんです。ですから悪霊の証言など必要としてなかったわけですね。もう一つ考えられるのはですね、もし悪霊のような存在がイエスはメシアだって言いふらしたとしたらどうなったでしょうか。人々はもっとイエスをメシアだと認識したかもしれないですよ。でもそこからは奇跡の人っていうイメージしか出てきません。実際人々はイエスの奇跡を見て自分たちを圧迫するローマ帝国を打ち倒してくれる力強いメシアを期待したんです。イエスは確かにご自分の王国をもたらすために来られました。でもその前にはまず十字架で人々の罪を背負って死ぬことが必要だったんです。人々はその重大な役割は気にも留めないで政治的な救世主だけを期待したんです。悪霊がイエスはメシアだと次々に言いふらしたとしたら、そういう民衆の誤った期待を煽るだけだったと思います。これはイエスご自身の計画、また神ご自身の計画を邪魔することに他なりません。つまりね、悪霊がイエスのメシア性を言いふらすのはイエスの働きを邪魔することだったんです。イエスはあの荒野の試み以降、サタンが率いる悪の勢力との戦いに入ってます。そういう戦いの中では敵側の証言は悪意あるノイズです。何の助けにもならないわけです。さあ、それでは今日の内容をざっくりまとめてみましょう。今回読んだ記事を通してイエスが当時のユダヤ社会では衝撃的な権威を持っていて、その権威を裏付ける力も持っているということが分かりました。これはまさに神の国が近づいたというイエスのメッセージを裏打ちするようなデビュー戦だったわけです。そして一章の終わりではイエスがメシアであることを証明するもう一つのショッキングな奇跡が起こることになります。がこれは次回のお話です。さあ、それでは今日の結論としてですね、奇跡の記事から学ぶことについて私が今回考えさせられたことをお分かちしたいと思います。今回イントロの雑談から奇跡っていうのをすごく強調してきました。本文からも病の癒しとか悪霊の追い出しとイエスの起こした奇跡に注目してきましたね。クリスチャンとしては 神は病を癒すことのできるお方だと知るのは重要です。病を癒すことのできる神がおられるのなら、現代でも癒しの奇跡が起きたとしてもおかしくはないと思います。で、私は現代でもそういう奇跡は起こりうると信じてます。またクリスチャンとしては悪霊の存在を知ることも重要です。悪霊が存在するなら、現代でも悪霊の働きがあってもおかしくはありません。私は現代でもその働きがあることを信じます。しかしクリスチャンの中には、癒しや悪霊についてバランスを欠いている方々が大勢いらっしゃいます。例えば、信じればどんな病でも必ず癒されると、まるで病の癒しが信仰の中心であるかのように考える方々がおられます。しかし神はあえてその人が病の中に置かれるのをお許しになるということがあるわけです。その目的はいろいろあるでしょう。例えばその人が高慢にならないようにするためかもしれませんし、あるいは同じ病気の人に愛を実践できるようになるためかもしれません。いずれにしろ、神はその人が信仰に至り、さらにその信仰が成長していくために病を用いることもおできになるんです。悪霊について言えば、悪霊の怖さを過度に強調して、病気から犯罪まで何でもかんでも悪霊にするのせいにする方々がおられます。しかし病気も犯罪も原因はいろいろです。必ずしも悪霊が背後にいるとは限りません。今回学んできたことの強調点を思い出してください。強調点は、神を信じれば病が癒されるということではありませんでした。あるいは悪霊の怖さを教えることでもありませんでした。今回の記事で強調点が置かれているのは、病や悪霊といったすべてに対してイエスこそが絶対的な権威を持っておられるということなんです。まだイエスを受け入れてないユダヤ人たちにとっては、イエスの権威っていうのはショッキングなものでした。悪霊にとってはイエスの権威こそが恐怖の的だったんです。しかしイエスを信じる者にとって、イエスの権威というのはとてつもない安心感の源です。私たちはイエス様のことを、ただ私たちを愛してくれて優しく抱きしめてくださるような、そういう柔らかいイメージでしか捉えられていないということが多いです。もちろんイエス様は私たちのすべての弱さに同情できるお方です。で、限りない愛によって私たちを包み込んでくださるお方です。でも同時にイエス様は今日学んだような圧倒的な権威を持っておられる方なんです。私たちに同情し愛してくださるお方が、そういう権威を持っておられるお方だからこそ、もっともっとイエス様に信頼を置くことができるんです。たとえ自分が苦しみの中にいるとしても、主イエスの権威に委ねようと信頼して平安を得ることができる人は幸いですね。私たちもこれからもっともっとイエス様を知ることによって、この知るっていうのは聖書から知識として知ることと、日々イエス様の主権を体験的に知ることの両方です。それによってイエス様に委ねることのできるよう成長させていただければと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はイエス様の御業を通して、このお方こそが私たちの人生の、そして全世界の主であるということを学ばされました。 感謝いたします。どうか私たちも自分の人生についてこの方に委ねて信頼して歩んでいくことができますように。そのために知識によっても体験によってもイエス様のことをもっともっと知っていくことができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。